保険だより、保健福祉課保険係、電話 585-2783、e メール hoken@kunimi.fukushima.jp 食生活改善推進員を募集しています。食生活改善推進員は、食や栄養について一緒に学習し、地域の皆さんに伝えるなど、私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、食生活を通して健康づくりを進める活動をしているボランティアです。現在14名が活躍しています。食生活や健康づくりに興味のある方を随時募集しています。詳しい内容や申し込みは、保健福祉課保健係に問い合わせください。食生活改善推進員の主な活動、国見幼稚園での食育指導、1歳6ヶ月児健診児でのおやつ作り、親子クッキング教室の開催、生活習慣病予防料理教室の開催など、食の映画祭での様子の写真と食育教室の様子の写真が掲載されています。4月からの入園入学に備えて必要な予防接種を済ませましょう。3月1日から7日は子ども予防接種週間です。4月に入園入学されるお子さんの保護者の方は、接種していない予防接種がないか、母子健康手帳で確認してみましょう。特に幼稚園年長児に相当する年齢で、麻疹・風疹・混合予防接種をまだ接種していない方は、3月31日までが接種期間ですので、早めに受けるようにしましょう。食育シリーズ。町では、食生活改善推進員の皆さんと栄養士が協力して、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。2月は2回実施しました。年長組の豆つかみゲームの様子の写真が2枚掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション、生き生き子育てクラブ会員募集。地域子育て支援センター、藤田保育所内では、令和2年度も生き生き子育てクラブを行います。興味がある方はぜひ参加ください。期間、令和2年5月から次年2月まで。場所、藤田保育所。主な活動内容。季節遊び。夏祭り、野菜スタンプ、小麦粉粘土、運動会、クリスマス会、人形劇鑑賞、親子ふれあい体操、誕生会、保健師・栄養士のお話など、対象、就学前のお子さんとその保護者や家族、申し込み期限、4月30日木曜日まで、申し込み・問い合わせについては、土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後2時までの間に直接藤田保育所まで連絡ください。問い合わせ藤田保育所、電話 585-2374。 ニコニコ相談会。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳幼児及びその保護者。実施日5月20日水曜日、実施時間午前10時から午前11時30分、会場子育て支援センター藤田保育所内。実施内容、身体計測、栄養相談、子育て相談などについて保健師・栄養士がお待ちしています。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れてを忘れずに。申し込み方法、前日まで保健福祉課または藤田保育所、電話 585-2374 に電話で申し込みください。 乳児検診、該当時、3ヶ月時、令和2年1月生まれ、9ヶ月時、令和元年7月生まれ、実施日、5月21日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、検診内容、医師の指導、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて、9ヶ月時は歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。3歳6ヶ月時検診、該当時、平成28年9月1日から平成28年11月30日生まれの幼児、実施日5月12日火曜日、受付時間午後1時30分から午後1時45分、会場森江の町民センター。検診内容、内科と歯科の医師の診察、生活保健指導、視力・聴力検査などを実施します。公認心理師による相談・指導、子育てに関する不安や悩みなど気軽に相談ください。検診該当者には後日検診票を郵送します。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。
町の情報ボックス。お知らせ。町の結婚世話焼き人を募集します。15名の国見町結婚世話焼き人はボランティアで結婚を希望する方へ出会いのきっかけやアドバイスを行っています。新たに参加していただける方を募集しています。人と人を結び縁をつなぐ活動に協力いただける多くの皆さんの応募をお待ちしています。まずは気軽に問い合わせください。対象者、国見町内在住または在勤の成人の方。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 東日本大震災の被災者生活再建支援金の申請期間終了。東日本大震災の被災者生活再建支援金の申請期間が4月10日をもって終了します。手続きがお済みでない方は期間内に申請してください。対象者、基礎支援金、東日本大震災当時被害を受けた住宅に居住していた方で、り災証明書に全壊、大規模半壊、または半壊でやむを得ず住宅を解体した方。加算支援金、基礎支援金対象者で新たに住宅を建築購入した方、住宅を補修した方、賃貸住宅に入居した方。問い合わせ、環境防災課環境防災係、電話 585-2116。 西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区費の推理費負荷は、毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。令和2年度の推理費負荷の基準となる農地面積などに変更がある場合は、届出をお願いします。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、地区除外をするとき、経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、推理費の支払い義務者を確認してください。届出期限3月20日金曜。届出問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。 水道管の水漏れ発見に協力ください。町では毎年専門業者に委託して漏水調査を実施し、漏水の発見調査に努めていますが、引き続き貴重な水を無駄にしないためには、町民の皆さんの協力が不可欠です。もし道路上などで原因不明の水が流れているなど、 漏水の疑いのある場所を発見したら、上下水道課へ連絡をお願いします。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。夜間休日 090-2796-5300。宅地内漏水による水道使用料金の軽減。道路下の排水管から各家庭につながっている宅地内の給水装置、給水管、止水栓、蛇口などは個人財産ですので、使用者または所有者が維持管理を行うことが原則となっています。宅地内で漏水の疑いがある場合や、水道使用量が前回と比較して大幅に増加している場合は、漏水の確認及び修理を行ってください。確認及び修理の方法。1、水道を使用しない状態でメーターが回っているかどうか確認してください。水道メーターの指針の下にパイロット、シルバー色の丸いものがありますが、すべての蛇口を閉めた状態でそれが動いていれば漏水と思われます。2、漏水の場合は、至急、町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理代は自己負担となります。水道使用量の軽減。漏水の状況により、修繕完了後、水道使用量が軽減となる場合があります。申請については、早めに上下水道課へ問い合わせください。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。 パイロットの位置を示す水道メーターの写真が掲載されています。農業委員農地利用最適化推進委員を募集。受付期間4月1日水曜から4月30日木曜。募集方法、個人及び団体からの推薦と一般公募。推薦応募方法、農業委員会事務局産業振興課内で推薦書応募書を配布します。町ホームページからもダウンロードできます。提出先、農業委員会事務局産業振興課内、郵送でも可。4月30日の消印有効。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。農業委員農地利用最適化推進委員の募集内容が表で示されています。委員の区域及び定数、資格、主な業務内容、任期、報酬の順に読みます。農業委員区域町内全域定数8人、資格、農業に関する識見があり、農地などの利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方。主な業務内容、農地法の権限事務、農地の権利移動の許可、農地利用集積計画の決定、農地転用許可などについて、毎月の農業委員会総会に出席し、審査及び決定を行う。農地利用最適化の推進に関する施策の意見の決定を行う。任期、令和2年7月20日から令和5年7月19日、3年間。報酬、22万8000円、年額。その他、活動に応じた能率給あり。農地利用最適化推進委員。区域名、藤田、山崎、定数1人。徳江、塚の目、2人、石茂田、1人、海田、光明寺、1人、鳥取、内屋、1人、高木、1人、小坂、泉田、1人、大木戸、1人、森山、1人、西大枝、川内、1人。資格、農地などの利用の最適化の推進に熱意と識見がある方。主な業務内容、担い手への農地の集積集約化、遊休農地の発生防止・解消などについて、担当地区で現場活動を行う。 必要に応じて農業委員会総会に出席し、推進委員として意見を述べる。人・農地プランなど地域の話し合いへの参加。任期、令和2年7月20日から令和5年7月19日まで、3年間。報酬、18万2400円、年額。その他活動に応じた能率給あり。表終わり。農業委員の構成として次の要件があります。過半数を認定農業者とすること。農業者以外で中立的な立場の方を最低一人は任命すること。青年・女性の登用が求められていますので、積極的な推薦応募をお願いします。戸籍窓口延長。木曜日、祝日等は除くは、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票・戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録・戸籍の届け出、マイナンバーカードの交付申請。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。農業委員会。4月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、4月15日水曜午後1時30分から。場所、国見町役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 4月の各種相談会。心配事相談。日時、4月9日木曜、4月23日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員ほか。障害者相談。日時、4月21日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、4月26日日曜、午前10時から午後3時。場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、無料です。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。暮らしの情報。お知らせ。筆会特定制度と土地家屋調査士会 ADR 制度。福島地方法務局と福島県土地家屋調査士会では、連携して協会問題の解決を支援します。筆会特定制度。筆会を明らかにします。法務局職員が専門家の意見を聞いて、申請者などの意見に拘束されずに真実の筆会を探し、現地で筆会を特定します。明け渡しなどの所有権に関する問題を直接解決することはできません。土地家屋調査士会 ADR 制度。協会全般を解決します。土地家屋調査士が弁護士と一緒に相談・調停に応じ、柔軟に解決の手伝いをします。相手方の応諾がないと手続きを進めることができません。問い合わせ、筆会特定制度、福島地方法務局不動産登記部門、電話 534-2048。 土地家屋調査士会 ADR 制度、協会紛争解決支援センター福島、電話 535-3937。 自動車の登録、移転・変更・抹消はお済みですか？自動車税種別割。旧自動車税は、毎年4月1日現在で、車検証に記載されている所有者または使用者に課税されます。所有していない自動車の納税通知書が届いた、納税通知書が届かないなどのトラブルを避けるため、自動車を譲渡・廃車・ または転居したときは、3月31日までに最寄りの運輸支局などで手続きを済ませましょう。問い合わせ、登録手続き、東北運輸局福島運輸支局、電話 050-5540-2015。 自動車税に関すること、福島県県北地方振興局県税部課税第2課自動車税チーム、電話 521-2702。 募集、日本縦断心旅お手紙。 NHKBS プレミアムで放送予定の日本縦断心旅2020春の旅が3月30日三重県をスタートし、愛知、静岡、神奈川、千葉、茨城、福島、宮城、岩手、青森と太平洋側を北上し、夏の北海道を目指します。番組では皆さんからの手紙で旅のルートを決定するため、国見町内の忘れられない場所、風景にまつわる手紙を募集しています。福島県の放送予定、5月18日月曜から5月22日金曜、応募期限4月6日月曜必着、応募内容、住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い出の場所、風景にまつわるエピソード。応募方法、郵送、郵便番号 150-8001、NHK 心旅係、ファックス、電話 03-3465-1327、番組ホームページ、ホームページの QR コードが掲載されています。問い合わせ、NHK ふれあいセンター、電話0570-066-066、または050-3786-5000。国家公務員採用試験、総合職及び一般職試験。人事院では、国家公務員採用総合職試験、引率者試験、大卒程度試験、及び一般職試験、大卒程度試験を実施します。申し込み及び詳細については、人事院ホームページ、国家公務員試験採用情報ナビをご覧ください。総合職試験、受験申し込み受付期間、3月27日金曜から4月6日月曜、第1次試験日、4月26日日曜。一般職試験、受験申し込み受付期間、4月3日金曜から4月15日水曜、第1次試験日6月14日日曜。問い合わせ、人事院東北事務局第2課試験係、電話 022-221-2022。 国家公務員国税専門官採用試験、大卒程度。仙台国税局では気力あふれる国税専門官を募集しています。国税専門官は、国の財政を支える重要な仕事を担い、税務署などにおいて、調査、徴収、検査や指導などを行う税務のスペシャリストです。申し込み及び詳細については、人事院ホームページ、国家公務員試験採用情報ナビをご覧ください。日程、受験申し込み受付期間、3月27日金曜から4月8日水曜、第1次試験日6月7日日曜。問い合わせ、仙台国税局人事第2課試験研修係、電話 022-263-1111、 内線 3236。 国家公務員試験採用情報ナビのキャプションのもとにQR コードが掲載されています。戸籍の窓口、1月21日から2月20日受付分、当町窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう、松浦美千葉ちゃん、吉木さん、若菜さん、宮東、深田小羽ちゃん、さとしさん、みきさん、石本原、 斉藤海人ちゃん、純也さん、彩子さん、大町北、阿部宗介ちゃん、ゆうたさん、綾乃さん、大阪、お悔やみ申し上げます。高橋秀子さん、80歳、宮町南、山木総一さん、93歳、大町南、鈴木司さん、90歳、川内、鈴木伊代さん、92歳、川内、吉田三好さん、81歳、第4。掲載を希望されない方は届出の際にお申し出ください。マイナンバーカード交付申請休日臨時窓口。平日に来庁が困難な方のために、マイナンバーカードの交付申請などの休日臨時窓口を開設します。マイナンバー関連業務以外の業務、各種証明書の発行、住民移動届などは行いません。日時、3月29日日曜午前9時から午後4時。受付場所、税務住民課戸籍係、緑の窓口1番。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。マイナンバーに関する情報はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。人口と世帯。令和2年1月31日現在。住民基本台帳人口。人口8987人、前月比プラス7人。男4336人、前月比プラスマイナス0人。女4651人、前月比プラス7人。世帯3436世帯、前月比プラス8世帯。国見桃炭広場。季節のイベント、節分&ひな祭り。鬼とおひな様の顔出しパネルで撮影されたイベント会場での写真が2枚掲載されています。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。
障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター。電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 E メール shogai@kunimi.fukushima.jp。 ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第12話、宿題の時間。お子さんの宿題に保護者の皆さんはどのように関わっていますか？フィンランドの家庭にお邪魔すると、親子で楽しそうに、また真剣に宿題に向き合う姿が見られます。北欧型教育の宿題には、自分の生き方について深く考える内容が含まれます。宿題の時間には、親も課題について一緒に考え、インターネットで検索するなど、共に参加することがよくあります。あれこれ話しながら、親子で宿題の時間を過ごすのです。予習復習も大切ですが、親子の語らいから互いを理解する。宿題の時間はそんな大切な役割も担っているのですね。文、柴田千佳子。国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。親子で宿題の時間、フィンランド友人宅にてのキャプションのもとに、 お母さんと勉強する女の子の写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム14、題名、風景、作家、新藤晩、紙、グワッシュ、445×370mm、風景の絵の写真が掲載されています。ミニ四駆組み立て講座、ものづくりの楽しさを体験。国見町公民館町民講座として初めてとなるミニ四駆組み立て講座が2月11日、観月台文化センターで開かれ、31名が参加しました。第1回講座では、株式会社タミヤが販売する小型の動力付きミニ四駆の組み立てを通して、ものづくりの楽しさを体験しました。参加者は自分で用意したお気に入りのミニ四駆を組み立て、実際に動き出すと歓喜の声が上がり、作る楽しさを知る貴重な講座となりました。親子で協力してミニ四駆を組み立てる様子の写真と、完成したミニ四駆のスピードを計測中の様子の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室。子どもたちが科学の力に魅了。少年仲間づくり教室のサイエンスショー科学工作と並行式が2月8日、観月台文化センターで開かれ、教室生29人が参加しました。サイエンスショー科学工作では、須賀川市にあるムシテックワールドの塩沢博之氏を講師として迎え、空気を利用したサイエンスショーやアルソミトラの種の工作を楽しみました。並行式では岡崎忠明教育長が楽しく学んだ活動を振り返り、今後の勉強などに役立ててくださいと挨拶。教室生は充実した一年の活動に満足した表情を浮かべていました。空気の力ってすごいねのキャプションのもとに、教室の様子の写真が掲載されています。3学級合同学習会 ALT 講話、ニュージーランドの魅力、飛鳥市学級成人学級国見女性教室の3学級合同学習が1月22日、観月台文化センターで開かれ、英語指導助手 ALT のジェシカ・ハービ先生から、ニュージーランドの観光地と題して講話がありました。講話では、ジェシカ先生の母国、ニュージーランドの映像を見ながら、観光地を紹介しました。参加者は、日本と同じく温泉地が多いことや、壮大で豊かな自然、動物、植物などの魅力について学びました。参加者からは、ぜひ行ってみたいとの声が聞かれました。講話するジェシカ先生の様子の写真が掲載されています。子供スキー教室、ウィンタースポーツで体力向上。子供スキー教室が1月26日、宮城蔵王白石スキー場で開かれ、小学3年生から6年生までの16名が参加しました。福島不防スキークラブ公認指導員の指導のもと、初めて参加した小学生もすぐに滑れるようになり、みんなで広いゲレンデを気持ちよさそうに滑って、冬晴れの一日を楽しみました。みんなでスキーを満喫のキャプションのもとに、参加者の集合写真が掲載されています。誰もがする、見る、支えるスポーツの多様な関わりを、国見型総合スポーツ大会、国見町民スポーツ交流大会、総合開会式と競技別大会は観戦自由、各会場に足を運び、迫力ある試合を観戦しよう。総合開会式、日時4月12日日曜日、午前8時30分から、会場、和野台運動公園和野台体育館、 国見町民スポーツ交流大会競技別一覧。競技、日時、会場の順に読みます。ソフトボール、4月12日日曜日、午前9時から。和野台運動公園総合運動場。家庭バレーボール、4月12日日曜日、午前9時30分から。和野台運動公園和野台体育館。バウンドテニス、4月12日日曜日、午前9時30分から、関越大文化センター体育館。卓球、4月12日日曜日、午前9時30分から、関越大文化センター体育館。ソフトテニス、4月12日日曜日、午前9時から、和野台運動公園グリーンアリーナ国見。スポーツウェルネス吹き矢、4月12日日曜日午前9時30分から森への第二体育館。パークゴルフ、4月15日水曜日午前9時から柳川パークゴルフ場。グラウンドゴルフ、4月17日金曜日午前9時から和野台運動公園総合運動場。軟式野球、4月26日日曜日午前9時から和野台運動公園総合運動場。テニス、4月26日日曜日午前9時から和野台運動公園グリーンアリーナ国見。剣道、4月26日日曜日午前9時から和野台運動公園白洋体育館。関越大文化センター、図書室、児童室、臨時閉室。蔵書点検のため、次の期間閉室します。ご理解、ご協力をお願いします。閉室日、3月23日月曜日から27日金曜日。閉室期間中の本の返却は、図書室入り口前に設置する返却ボックスに返却ください。関越大文化センター臨時休館。屋外排水管を修繕するため、次の期間臨時休館します。ご理解、ご協力をお願いします。休館日、3月18日水曜日から19日木曜日。終日使用できません。
後書き。福島ジュニアチャレンジで町の魅了を元気に発信したことが評価され、国見小4年生が銀賞、国見ジュニア応援団が銅賞に輝きました。取材した時も子どもたちは笑顔で元気いっぱいに PR していました。これからもふるさと国見町のいいところを発信してもらえたらと思います。広報国見も子どもたちに負けないように頑張ります。カッコ HS 閉じ。国見町ラジオ課桃谷 FM。 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM 81.8MHz KUNIMI@FMF.CO.JP。 国見町ラジオ課桃谷 FM スタッフの佐久間です。3月ということで少し忙しくなってまいりました。先日、国見ジュニア応援団開団式の取材に行きました。結団式以降、国見町の歴史や特産品などを勉強し、農家さんに果物のことを聞いたりと、とても熱心にやってきました。そして、その勉強したことを県内外に情報発信に励んでくれました。岩手県平泉町や岐阜県池田町の子どもたちが来たときは、国見町を一緒に回り、歴史を学んだり、町のことを教えたりなど交流をしました。そして県外に行ったときは、お祭りを楽しんだり、その中で国見町の特産品をいろんな人に勧めたりなどをしてきました。とても楽しい思い出になったと同時に、いい勉強にもなったみたいです。ジュニア応援団の皆さん、1年間お疲れ様でした。 私たちも見習って国見町の情報を発信してまいります。会談式参加の皆さんの集合写真が掲載されています。